じゃあまた続き話していきます。先ほどの音声は、人間っていうのは、まあ、本来、ずっと恐怖っていうのを感じ続けてきたりとか、自分の感情がものすごく激しく揺れ動くようなシチュエーション、そういうのをずっと何万年も、原始時代の時から感じ続けてきたんだけど、ここ数百年、千年ではそれがなくなってきたので、そういうのを感じようとする欲求が自然に備わっていて、そういう方向に自分を持っていってしまう、そういうシステムが組み込まれてしまっているという話をしました。で、それが原因で、敵対視すべきではない相手を必要以上に敵対視して、こう感情の摩擦とか、コミュニケーションの摩擦を生じさせるような方向に自分自身を持っていって、相手を陥れようとしてみたりとか、逆に自分は嫌われてるんじゃないかとか、何か仲間外れにされるんじゃないか、バンドクビになるんじゃないかとか、そういうふうに逆に思い込んで、その偽の恐怖っていうのを感じて、それに中毒になってしまったりとか、そういう傾向に持っていく、そういう本能が、まあ、恐ろしいんですけども、備わってしまってるんだよっていう話をしました。で、そのままバイバイで終わってしまったらですね、逆に本当に余計に恐怖を増大させて、終わってしまうことになるので残酷ですので、じゃあどうすればいいんだっていう話をしていきます。で、まず根本的にその備わってしまったそういう人間の本能とかシステムっていうのはもう変えることができないんで、これは仕方がないです。で、今日この話をあなたは知ったんで、あなたの中ではもちろん今までよりちょっとおおらかに人を見れるようになったりとか、自分も心の余裕がちょっとできたりするかもしれないんですけど、まあ、相手を変えようと思ってもなかなか難しいですね。で、それがしかも本能的に備わってることなんで、例えば男がめちゃくちゃもう胸が大きくて可愛くて、もうスタイル抜群の女性を見たら、もう見た瞬間にもうやりてえとか、すごい興奮したりとか。そういう気分になると思うんですけど、それってもうそれをやめろって言われても絶対にできないですよね。で、そういう本能の部分ですね。美味しいものを食べ、例えば目の前に梅干しを置かれたらよだれが出て、唾液が出てきてくるとか、そういう本能っていうのはもう絶対に変えることができないので、それと同じ話なんで、この恐怖とか、感情、激しい感情の起伏を感じるっていうことの中毒症状ですよね。それを根本からもう治すっていうことはもうできないんですね。で、じゃあどうすればいいかっていうと、相手が持ってる、言語っていうのを理解する必要があります。まあ、言語って日本語じゃないのかと思うかもしれないんですけど、人間っていうのはその言語じゃなくて、人間っていうのはその人の感情とか思いやりとか愛情を感じる言語っていうのが5つのタイプに分かれるらしいんですね。で、これが人間関係円滑にしていく上ですごい重要な話なんで、ちょっと真剣に聞いてほしいんですが、で、まあ、この5つの言語、愛の言語って言われてて、でもエレキシさんいつもなんか下ネタっぽい話とか下世話な単語ばっかり使ってるのに、いきなり愛だとか思いやりだとかやめてくださいよ、いきなり気持ち悪いですよって思うかもしれないんですけど、別にその何か友情、なんか真心を大切にしましょうとか、そういう話をするわけじゃないんで、ちょっと興味深い話なんで、聞いてほしいんですけど、その愛の言語っていうので5つのタイプに、人っていうのは大まかに分かれるらしいんですね。で、1つ目が言葉タイプ、言葉ですね。まあ、言語ですね。喋る言葉ですね。で、2つ目がスキンシップタイプ。ボディタッチとかのスキンシップです。で、3つ目が時間タイプ。で、4つ目が奉仕。まあ、相手に尽くす、人に尽くすの奉仕です。奉仕タイプ。で、5つ目がプレゼント。物とかプレゼントタイプ。この5つの種類に分かれます。で、順番に1つずつ説明していきます。で、まず1つ目の言葉タイプなんですけども、これは自分が相手に対して何か自分の感情だったり好意を伝えたい、もしくは彼氏と彼女の関係とかだったら、自分が好きだということを伝えるのにも直接ダイレクトに言葉で表現するっていうことですね。言葉で、自分が、相手から何かこう愛情を感じたいとか友情を感じたいっていう時も、言葉で直接言われると非常に、ストレートにその愛情とか友情を感じて、こう満足するタイプですね。これが言葉タイプです。で、2番目のスキンシップタイプっていうのは、まあ、 ボディタッチですよね。まあ、男同士でバンドメンバーでこう抱き合ったりっていうことではないんですけど、よく久しぶりにこう出会った時とかに男同士でも、おーおーとか言って握手をこう手を差し、いきなり手を差し出してきて、こう握手を求めてきて、肩をトントントントンって叩いてきて、お元気してたかとかですね。そういう風にする人とか、スクラム組んで、こう、肩ガッてこうやってきて、首に回してきて、おっしゃ、やろうぜみたいな。そういうこと好きな人いると思うんですけど、そういうのはスキンシップ、間違いなくもうスキンシップタイプの人です。で、もちろん自分が、そういうふうにされると逆にかなり嬉しい、精神的な満足感を得られるタイプ。それがスキンシップタイプです。で、3つ目が時間タイプですね。で、時間タイプっていうのは言葉がなくても、スキンシップとかがなくても同じ場所で同じ空間で同じ時間を一緒に過ごしていると非常に友情とか、そういうことを人の感情をですね、この人とは通じ合ってるなっていうふうに思うタイプです。これよく口数が少なくて存在感がなさそうで実はある人とかですね、 お前気づいたらおるよなとか、そういうふうに言われてる人っていうのは、時間タイプなんじゃないかなと思います。まあ、気づいたらいつも一緒だなという人ですね。でもちろん自分も相手が一緒にいてくれようとすると、あ、この人は自分に対して好意を持ってくれてるんだなっていうふうに感じるタイプですね。まあ、バンドの練習が終わって、まあ、こうジュースでも飲んでお菓子でも食べて、タバコでも吸いながらずっとこう同じ時間過ごして、特に会話が口数が多いわけじゃないんだけども、なかなか家に帰らずにずっと過ごしてる人とかいると思うんですけど、そういう人っていうのは時間タイプになります。4つ目、奉仕タイプですね。とこれは、自分が好意を抱いている相手に対して、あれもやってあげるよ、これもやってあげるよとか、何か、相手のためになること、役に立つことを行動で示してやってあげて、でそれで、自分の感情っていうのを表すタイプで、もちろん、相手からも逆にそういうふうにされると、心の満足感とか、優越感とかですね、そういうのを非常に感じるタイプですね。で別にこれ、何か奴隷になるとか、逆に相手を使うとかそういう意味では全くないので、勘違いはしないようにしてください。で、5つ目がプレゼントタイプですね。物とかプレゼント、これは、言葉とかで、言葉と対比してるんで非常に言葉で説明すると分かりやすいんですが、言葉タイプの人にいくら好きだとか、なんか彼女と彼氏の間でお前のことが一番こうなんか世界一愛してるんだとか言われても、そんな言葉なんていいから何か形のあるものに表してくれないとわからないわっていう人ですね。で別にこれは、物欲主義者だとか、なんか金に目ざといとか強欲だとかそういう意味ではなくて、別に高価なものじゃなくてもいいんですけど、安いものでも何でも、言葉とかその行動とか、時間一緒に過ごしている何か形にあるものにこう表してくれると、非常に深い満足を得るタイプで、自分も好意がある人に対しては、そういう行動をするタイプですね。それで喜びを感じるタイプ、こういう5つのタイプに分かれます。でもちろん、1人の人間が言葉だけとかプレゼントだけっていう話ではなくて、その傾向が、強い方ですね。メインが言葉でサブが奉仕とか、そういうことですね。一人の人間で、プレゼントだけっていうことではなくて、プレゼントされると嬉しいんだけども、言葉で言われてもちょっと嬉しいとか、だいたい2つか、多くても3つですね。3つぐらいの要素を、一人の人間が持っていると。で、その中で、メイン、一番大きいメインっていうのが、人によって違うということですね。で、ここまで、分かったという状態で、じゃあどうしていけばいいんだということですね。さらに突っ込んで話していきます。まずですね、これは紙に書き出すといいと思うんですけど、自分が今まで一番、嬉しかったこととか、友達にされて一番、もしくは、彼氏とか彼女にされて一番感動して嬉しかったことっていうのを思い返してみて、でそこから自分がどういうタイプかっていうのが判断できます。なのでまず自分がどういうタイプかっていうのをしっかりと認識するっていうことですね。僕の場合は多分言葉がメインでサブが奉仕かなと思ってるんですけど、それを自分で認識すると。で今度は家族でも誰でも彼氏でも彼女でも、奥さん旦那さんになるか ちょっとあなたがどういう状況かわからないですけども、一番身近な人、自分をよく知ってる人にこの話をしてみて、で自分がどういうタイプかっていうことを聞いてみてください。で僕も、身近な人、友達とか家族とかに聞いてみたんですけど、家族でさえですね、家族が思ってることでさえ僕本人の感情とは違ってたんですね。え、あんたプレゼントじゃないのとか、え、あんたスキンシップじゃないのとか言われたりして、いやいやいや、言葉とか相手にこう尽くしてもらったりすると嬉しいっていうことを言ったら、そうだったのなんつって、もう何十年も知ってる家族でさえ、勘違いしてるんですね。だからこの話をそのバンドのメンバーで、いきなり愛の言語とか言うとちょっと照れくさいと思うんで、バンドメンバーにするときは、なんか人ってこう何かされると嬉しいことが5つのタイプに分かれてるらしいんだけど、俺やっぱ言葉で直接言われると嬉しいんだよねっていう風に自分でまず言ってみると、でお前はどうみたいな感じで聞いてみて、ああそうだな、俺はこの5つの中だったら時間とかかなとかっていう話になると思うんで、それで相手を探るっていうことですね。でここで驚くと思うんですけど、相手が自分に対して思ってることと自分が相手に対して思ってたことっていうのが見事に違ってる場合がほとんどだと思うんですね。例えばあなたがバンドメンバーのドラムさんのことをプレゼントタイプだと思ってたとして、この話をしたら、実は、全然違ったと、言葉タイプだったよとかスキンシップタイプだったとかいうことが発覚すると思うんですね。で、そのドラムさんからあなたを見てもあなたのことを言葉タイプだと思っていたけど、実はあなたは奉仕タイプだったとか、そういうことばっかりだと思うんですね。おそらくこの話で確認してみると、それで、それを理解するとですね、あ、今までこんなにその人間としてその自分が感情を揺さぶられる部分とか人のこう友情を感じる部分っていうのはこんなにずれてたんだなっていうことが気づくと思うんです。で、そうするとですね、その話をすれば相手も、あ、俺もお前に対して、ずれた認識でこう自分の思いとか感情を伝えてたんだなっていうことが、相手も自然にその話をするだけでもお互いが同時に認識し合うことになりますよね。で、そうするとそれを次の練習の時とか今後ずっと人間関係続けていく上で徐々にこう意識していくようになると、どんどん人間関係が円滑にこうスムーズになっていくと思うんですね。だからそれをやってみるっていうことですね。これはもう非常に本当に目に見えないものだけにこういう概念をこう5つに分けて分類して理解しておくだけで、いろんな場面でふっと思い出すようになると思うんで、バンドメンバー関係とか、もちろん彼氏と彼女の関係とかですね、そういうのにもいろいろ役立つと思うんで、本当に覚えておいてほしい内容になります。で、これでこう夫婦が離婚してしまう例とかも全部説明がつきますよね。例えば、夫が旦那がこうお前のこと好きだ愛してるって言ってるじゃないかって、なんでお前はわからないんだとか言って、で相手はなんでちょっと形に表してほしいのよみたいな、相手の女性がプレゼントタイプだったとしたら、そんな言葉なんかもう薄っぺらいもの いらないわよ、もっと目に見える形で見えるもので表してよって言って、で男性の方が何言ってんだお前は、物欲主義者か強欲女かとか言って離婚だみたいな、極端な話ですけど、結局人間同士の喧嘩って全部こういうもののズレから生まれてると思うん でそれをちゃんと相手がどういうタイプかっていうのを知っておけば、あ、じゃあちょっと安いものでも何でもいいからプレゼントしようっていう思いますよね。でその気持ちがまた相手も嬉しかったりするんで、非常にこれは役に立つ概念だと思うんですね。でただ悪用はしないでください。これ男性はあまりないかなと思うんですけど、なんかキャバクラ嬢がこう中年のターゲットのおじさんに向かって、私なんか愛の言語って知ってるとかって言って、で私プレゼントタイプだから物を形に変えてもらうとすごく嬉しいのとか言って、でおじさんにこう貢がせるとかですね、そういう風な悪用が実際にこれそのままそういう魅力的な女性とかだとできてしまうので、そういうことは絶対にやめてください。そういう人がこの音声多分聞いてはいないと思うんで大丈夫だと思うんですけど、あなたのバンド活動ですね、ちょっとは役に立つと思いますんで、ぜひぜひ、心の中にちょっと留めておいてもらえればと思います。で、 次ですね、次の音声でまた続きがあるんで話していくんで、ちょっと一旦この音声終了します。